Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。世田谷美術館では2021年12月19日日曜日に第267回プロムナードコンサート木野宏嵩テノールリサイタル世田谷ゆかりの作曲家ベック・サダオの二大歌曲集が開催されました。プロムナードコンサートは当館が開館した翌年1987年の冬から今日まで続いているイベントです。若手を中心とする才能に恵まれた演奏家たちに発表の場を提供し、世田谷区民を中心とする聴衆が当館に集って共に楽しみつつ、その演奏家の方々の成長を見守り、応援していくことが企画の趣旨です。企画アドバイザーを長年お務めである音楽評論家の丹羽正明先生のご尽力により、この度第267回目の開催を迎えたプロムナードコンサートですが、新型コロナウイルス感染症拡大抑制のため、当日ご来場者人数を従来の半数以下に削減しての実施となりました。そのため、コンサート当日に当館が録音した演奏の一部を終演後に行ったご出演者様であるテノールの木野宏嵩さんと企画アドバイザーの丹羽正明先生との対談とともにご紹介します。それではまず、当館でイベント記録用に収録した演奏録音の一部をお聞きください。ベック・サダオ作曲、高村光太郎作詞の歌曲集、知恵子賞より、人に、人生演詞、三六の二人、レモン愛歌。テノール、木野宏嵩さん。ピアノ、小林光三さんの演奏をお聴きください。
Thank you.
ベック・サダオ作曲、高村光太郎作詞の歌曲集「智恵子抄」より「人に」「人生縁史」「三六の二人」「レモン愛花」テノール木野宏隆さん、ピアノ小林幸三さんの演奏をお聴きいただきました。 それではコンサート終演後に行った日野弘孝さんと丹羽正明先生の対談をお聞きいただきます。
日野さん、今日はあの演奏お疲れ様でした。ありがとうございました。大変素晴らしい演奏だったと思いますし、最近コロナ騒ぎで、美術館の行動も人を入れるときにこう間を空けたりして、ちょっとスケスケな感じであったんですけども、ありがとうございました。
ありがとうございます。
でまず木野さんは東京芸術大学の声楽科の大学院のドクターコースをもうご卒業になったん。
はい、この9月に修了しました。はい、
分かりました。でそれでドクター論文のテーマが
ベック・サダオのこの今日歌いました知恵子賞だったんです。
あ、なるほど。
はい、
でそのでベックさんご自身のことについてちょっと私お話ししますと、実は私ベックさんのお宅に伺ったことがあるんです。でそれでそれはですね、音楽の友社が今毎月音楽の友っていう月刊雑誌を出していますけども、前はそれと並んで音楽芸術っていうもうちょっと英語版の小さな評論雑誌が月刊で出てまして、はい、でそこで私がその作曲家訪問というシリーズで、これ何年か続いたんですけども、いろんな第一線の日本の作曲家のお宅とか仕事場に伺って、でいろいろ話を伺って、でそれをまとめるというふうな仕事をしてた時に、はい、ベックさんのお宅に私伺ったことがあるんですね。でベックさんは世田谷区の成城三丁目というところに住んでおられて、でこれは小田急線の北見の駅から近いんです。
あ、そうなん
です
ね。
でそれで北見の駅で降りてベックさんのお宅に行きまして、でいろいろお話を伺ったりしてたんですけども、まあ、ベックさんという方は昔の大学で言えば旧制の一高東大というコースを歩まれた方で、はい、それでいや最初は東大の理学部の物理学科を出になったんですよね。でその後文学部の美学のお出になって、ちょうど私よりもね、ちょうどワンジェネレーション先輩にあたる方なんです、うんうんうん、それでベックさんといろいろお話をしていたんですけど、ベックさんはその後確か東大の学生の頃からすでに池内友次郎さんなんかについて作曲理論とか作曲法を勉強なさっていて、それで大学を出になってちょっと経ってからパリへね、確か留学なさって、パリ高等音楽院でダリウス・ミオとかメシアンにお付きになったって、それで3年ぐらい経って帰ってみえたんですけども、でその後お出かけになる前にすでに例のマイコンという日本音楽コンクールでオーケストラ曲だとか室内楽だとか入賞を重ねられて、それで今日木野さんが歌われた単才賞で確かあれはそのマイコンで1位になったんですよね。であれがですからベックさんにとってみると出世作だった。でそれと今日もう一つお歌いになった知恵子賞はベックさんの最後のね歌曲集で、まあ、その後書いておられないんで、ちょうどその最初の出世作と最後の作品というのは今日伺うことができたわけですけども、はい、でそんなことでベックさんはそういう作曲家として活躍なさったんですけども、帰ってみてからは東邦学園で教えておられて、ことに子供のための音楽教室で小沢誠司とか中村弘子とかね、相方を育てるときに確か室長的なまとめ役をなさっていて、まとめ役って言えば 例えば日本現代語協会の職長とか委員長をだいぶなさってたりなんかして、ですからもう作曲家として活躍をなさった同時に、作曲界の中で、まあ、まとめ役ということで随分活躍をなさった方だったと思うんですね。それでベックさんについて私が思い出すのは、そしてお宅に伺っていろいろお話を伺ったりしたことと、もう一つ東京芸術大学が総楽堂を新しくしましたよね。それでそのオープニングコンサートがあった時に、まあ、我々音楽関係者が招待されてそこ行ったんです。それであらかじめ来るか来ないかを聞かれて出席の返事を出しておいたんですけども、当日行きましてね、遅れて行ったわけじゃないんですよ。でちゃんと間に合うように行ったんですけども、行ったらですね、もう中がいっぱいで入れないでそのうちにもう一人一緒に見えた方と、そしてベックさんも見えまして、でそのベックさんって方はね、非常にこう豪放来楽な感じのする方でもあられて、声が何しろでかい声なそれでそのベックさんがやってきて、その招待で行くって書いてあるのに、その返事出したのに入れないと何事だっつってですねちょっと揉めたんだ、うん、そうしたらですね、なぜかなかったはずの切符が3枚出てきましたね。で入ることができたんです、はい、そんなことで、まあ、ベックさんの非常に存在感のある方だったんですね。ですからまとめ役でもあられたわけ。でところで木野さん、ドクター論文のテーマにベックさんを選ばれたり、それからまた今日2つの作品を選ばれたんですけど、まずベックさんにはどうして着目なさったんですか？
そうですね、僕は学部の時はですね、日本歌曲っていうのは全然歌ったことがなかったんですね。で修士に入って、うん、こう何かテーマを決めなきゃいけないっていうことで考えた時に、まあ日本歌曲やってみたらちょっと面白いかもしれないと思って、うん、その時の先生だった川上博史先生、テノールの川上博史先生に短歳唱やってみたらいいんじゃないって言われたことがありまして、でそれで、修士1年生の時に修士リサイタルっていうのがあるんですけど、そこで短歳唱をやったんですね、うん、でそれからまあ、日本歌曲意外に自分のこう性格というか感性に合うかもしれないと思って、修士の修了の時は僕は大分出身なので、
ああ
なんか、ね、大分にゆかりのある滝廉太郎について、
う
ん、
そうですね、
はい、論文を書いたんですね。でやっぱりいろいろ日本のものっていうのはこうすぐにその場所に行って見れるじゃないですか。詩だとか、ああ作曲家ここに住んでたんだなとか、こんな風景を見てたんだなとかっていうのが、まあね、国内なので容易にできるので、それ日本語の歌って面白いなって思ったのがきっかけで、で博士に入ってからテーマを何にするか悩んでた時にですね、総楽堂の日本歌曲コンクールを聞きに行ったんですね。でその時本選に、残ってた方でこの知恵古書を歌ってた方がいらしたんですね。で僕はもうこれを聞いてすごく感動して、こんなに感動的な劇的で感動的で何というんですかね、うん、こんな日本歌曲は今まで聞いたことがないと、で逆にですね、なんでこれを僕は知らなかったんだろうって思うぐらいすごく感動して、ただ、ね、図書館に行って楽譜を見ると、まあ、相当難しくて、歌詞もめちゃくちゃ長くて、音楽も容易に歌えるような音型でもないですし、これは時間かかるなと思って、でもいつかは歌いたいなと思ってたんですね。で、まあ、博士論文のテーマを決めるときに、うん、知恵古書はもう博士で勉強するぐらいじゃないと歌えないだろうなって思ったことがきっかけで、うん、博士論文のテーマにこの知恵古書を選びました。
なるほど、
まあ、憧れの曲だったんですね。
そうですか、
はい、
その短歳唱の方はどういう狙いだったんですか？
丹西賞は本当にその時は僕何も日本歌曲の知識がなかったので、先生がこれやってみたらいいんじゃないって言われて、ただ歌ったっていう感じだったんですけどでもそうですね、博士の学位審査の時もやっぱり知恵子賞だけだとこう短く、まあ、35分ぐらいある曲ですけれども、
そうですね、
学位審査演奏としてはちょっと短いかなっていうので、じゃあせっかくだったら丹西賞も一緒に博士の学位審査で歌おうと決めたのがきっかけでした。
なるほど。丹西賞ってあれは大木敦夫の作品ですけども、はい、あれはまあ、いろんな解説書なんか読むと、丹西賞といういわゆる曲詩集のねタイトルとしては大木さんが自分でつけたわけでもなさそうだし、でなんかいろいろな方の解説なんか読むと、ベックさんも自分がつけたのかどうかよく覚えてないみたいなこと書いておられるん
ですね。書いてましたね、僕も。
まあでもまあ確かに知恵子賞のようにこうずっと年代を追って一連の物語っていうか思い出がこう綴られているのに比べると、まあ単なるいろんなそういうある男性の女性に対する思いをいろんな場面でこう歌っていくという感じでね。だからまあそういうストーリー性っていうのはあまりないんでしょうけども、一曲一曲のそういう色合いというのが作品の中にね。で音楽的にはどうですかね、非常にある意味ではベックさんのこういう前向きのなんかこう構造力っていうようなことをね、ピアノの、まあ、伴奏っていうよりも共演のピアノのに語らせる部分と歌でそういう表現するときに、ただ他のいろんな例えばメロディーメーカーとしての各曲を書く方の作風と比べるとちょっとベックさんの場合には骨太の感じがします ね。あれはお歌いになっててどうなんですか、歌いやすいんですか、難しいんですか。
何でしょうね、詩集をそれぞれこう引用した詩を読んでいくと全然なんていうかベック貞夫が丹西賞で描いたこのストーリー物語とは全然違う内容だったりするんですね、でとても面白いんですけど、僕はベック貞夫のこの作り上げた物語、丹西賞っていう物語はすごく面白いなと思っていて、何でしょうね、とても歌っていて単細って言いますけどすごく色が濃くてそれぞれの曲で、あ、全然淡くない、おそらくベックサダオの精神だろうなと思うんですけど、すごくこう濃い一つ一つがこう色で濃い色で作られてるなって思っていて、歌うやっぱり知恵子賞と比べるとストーリー的にはバラバラしてしまうので難しいところはあるんですけど、アーベック先生こんななんかねこんなことを思いながら書いたんだろうなってこう妄想するのはすごく楽しくて、曲としては 深めやすい、いろんな感情もそうですし、いろんな情報がある情報が入ってくると、なんていうんですか、その度にこう各曲がの印象が変わるというか、なので、骨太で歌い丹西賞の方が歌いやすくはあります。
なるほど。今日も演奏中あれは10曲ありましたかね、
はい、
で途中でちょっとこうポーズを置いてこうピアノの向かわれたりしてこう間をこう開けておられた、あれはどういう狙いだったんですか。聴衆に対するなんかある種の思いやりですか
というよりも音楽のやっぱ曲感というか、間 が、あのこの曲とこの曲の間には切り替えが必要だなっていうところには、あの例えばオペラだとね、暗転があったりとか幕が閉まったりとかしますけど、そういうようなあの効果が必要かなと思って、あえて時間を、はい、置きました。
なんかあの詩としては、例えばあの入れ袋とかですね、なんかちょっとこういろいろ艶っぽい話なんかもあったりしてですね、
はい、
あの作品としてはそういう意味ではなかなか、まあ、面白いというか扱いづらいというか、 なかなかそういうこうちょっとこうあの深いあの中身のある作品じゃないかと思うんですけども、
はい、
あの木野さんがあの他のあの、まあ、日本歌謡曲にはあのさっきあの滝廉太郎のことをおっしゃってましたけど、たくさんはたあの滝廉太郎は留学してすぐ帰ってきちゃって、確かあれ肺結核 で、
ね、
あの遺族があの遺品をみんな持っちゃったことがあるんですよね、はい、それでですからあの滝廉太郎に関してはあのなかなかそういう資料的にね、あのだからあの例えばあの胡蝶さんなんて方があの研究なさって本なんかもたくさん出ていたりするんですけど、はい、そういう意味ではベックさんの場合にはそういうその材料的にはそういう豊富ないわゆる資料っていうのはあの手にすることはできたわけですか？
研究する上ではあの、まあ、ベック先生が残している文章がたくさんあったので、直接こう知恵古書や探採書につながるっていうものはそんなに多くはないんですけど、ただ音楽の分析などをしていくと、あオペラのここで書いているこの方法は歌曲のここに使ってるなとか、例えば知恵古書はあの能お能の謡曲をあのふんだんにこう僕はなんていうんですかね、ベクサダオが謡曲歌いをかなり使ってると思うんですね、うん、でベクサダオ自身も別の本であのオペラを書くときにあの奥様がアキコさんでしたっけがあの歌いをやってたそうで、そういうところから影響を受けた。で、まあ、日本語をどうさばくか、どう音楽に入れていくかっていうのがの悩んだときに、そのやっぱ日本の伝統的な歌いっていうのを、うん、使ったっていうことを書いてたりして、最初はすごく歌いにくい変な跳躍をして、なんでこの歌詞この単語なのにこんなに音が飛ぶんだろうって思いながら歌ってたんですけど、まあ、そこにはベクサダオがこう言葉を明瞭に聞かせるために謡曲の要素を入れたっていうことが分かって、なので自然とあの言葉がすごく分かる作品だと思うんですね。
なるほど、なるほど。
ベックさんの、あの、うん、工夫がそういうところにあると思いますね。
あの東京芸大の声楽の、まあ、学部には学生仲間ってたくさんおられたと思うんですけど、修士とかドクターあの声楽に関してね、
はい、
何人ぐらい仲間いたんですか？
学部はですね54人、うん、修士はオペラと読書と合わせて20人ですね。博士は同級生は2人ですかね。
なるほど。でその中で日本歌曲をテーマにしたって人はどのくらいいるんですか？
たまたまですけど、まだあの在籍しているあの学部の時の同級生がいて、
うん、
その方は日本歌曲を今やってるんですけど、うん、その方ぐらいですね。今はあの
例えば木野さんのジェネレーションあたりの声楽を専攻なさってる方にとってみると、日本の歌っていうのはどういう位置づけにあるんですか？
僕はですね、やっぱりあの、まあ、深くいろいろ研究していくと、うん、ベック・サダオだったり山田耕作だったりっていう作曲家の作った芸術ってやっぱり本当にこう文学的にもそうですけど、芸術作品ってこういう深めて深めて深めてやっ とたどり着くかたどり着かないかが芸術だ作品なんじゃないかなと思ってるんですけど、多くの、まあ、同世代の作曲歌手たちはやっぱりもう少しこう最近 の, 歌いやすい日本歌曲って言われますけど、もっとこうポップス寄りと言ったら失礼ですけど、そういう歌の方が歌って好んで歌ってる気はしますね。
日本のね声楽家、まあ、ちょっと先輩の方々を含めてですけども、割合に日本歌曲っていうとなんか特別のジャンルってことになってるんですよね。それでまあ、イタリアオペラだとかドイツリートとかフランスのねそういう歌とかいうそれぞれ専門で歌う方はたくさんいるんだけども、日本歌曲ってなると例えば昔で言えば伊藤京子さんだとか中澤桂さんとか、その特にまあもちろんそれだけ歌ってるわけじゃないにしても、そういう日本歌曲の専門家的なね位置づけっていうのが割合にあって、でなかなかそういう意味で同じ日本でいて日本の作曲家がいて曲を書いてるにもかかわらず、なんか特別なこうあるジャンルみたいになってるんですけども、木野さんはあれですか、その日本歌曲の専門家でこれからやっていこうっていうことなんですか、それともオペラなんか歌うんで。
オペラも歌いたいと思ってますし、うん、ドイツリートもねコンサートでやりたいなと思ってますし、そうですね、ただ同級生にとか声楽家の仲間に日本歌曲難しいじゃんって言われるんですよね。確かにすごくこう日本語をこの西洋の音楽に乗せるっていうのはすごく難しいんですけど、僕はやっぱり日本人ですし聴いていただく方も日本人なのが多いので、こうなんていうんですかね、言葉をねダイレクトにこう聴衆に届けるっていうことではやっぱり、うん、日本歌曲はまあ自分のメインにはなると思うんですけど、メインに他の外国語の作品もやっていきたいと思ってます。
なるほど、
はい、
でそれで割合に例えばチェコショーなんかも実際にこれ初演したのはクルベアスさんバリトンですよね。でいろんな方がバリトンの歌い手が扱うことが割合に多いんですけども、木野さんの場合にはテノールでいらして、で例えば今日なんかも伺ってて、チェコショーで千鳥のチーチーってああいうのはテノールでね、ああいいなと思ったんですよ聞いててね、はい、ですからそういう声の種類でという観点からテノールという声で日本歌曲を扱う時のなんかそういう抱負みたいなものはお持ちないんですか。
どうでしょうね、知恵子賞は本当ベック先生はね本当はテノールに歌ってほしかったって、で自分自身も本に書かれてましたけど、テノールの名演を聞いてないのが聞いてないことが残念だっていうことを書いてて、やっぱりテノールを意識して書いたんだなと思う作品ですね。なので僕もここぞとばかりにテノールで知恵子賞を歌わなきゃいけないなと思ってるんですけど、曲がですね、まあ、なんというんでしょう、やっぱりベック先生の曲すごくこう精神的にもそうですけど声としてもこうかなり重い作品だと思うんですね。なのでおそらくテノール、僕は割とこう 重い方のテノールだと思うんですけど、軽いテノールで歌うのもいいのかなと思ったりもしますけど、やっぱりどちらかというとバリトンに近いようなどっしりした感じで歌うことがいい作品なんじゃないかなと思ったりしますね。
なるほど。
ただテノールで日本歌曲を歌うのはやっぱり難しいです日本語ってすごく発音が独特なので、その西洋の言語みたいにこう出しやすい、音域 まあ、割合音は低いですけど、日本語は高い音がいきなり出てきたりするので、そこでどういうフォームでどういう声で、その音を出すかっていうのはすごく難しいので、僕は常にあの日本語としてではなくて、まずはこう、うんうん、母音だけで歌ってみようとか、うん、はい、そういう工夫をしながらなんとか この音を出すぞっていう、最後はまあはい、本当に気合いみたいな感じですけど。
ああ、そうですか、
はい。
まあ、今日はあの世田谷美術館の、プロナダートコンサートにご出演いただいたわけですけども、まあ、最後にこの先、最近の木野さんの演奏に対する計画なんてのもしあれば最後に伺わせていただけますか。
そうですね、ベック・サダオは来年が生誕100年で、没後10年という記念の年になりますので、やっぱりいろんな場所で知恵子賞、短歳賞を歌っていきたいなと思ってます。まだ決まっているものは今この作品を歌うものはないんですけれども、機会があるたびにこのベック・サダオっていう、ね、素晴らしい作曲家をいろんな人に聞いてもらいたいなと思ってます。
なるほど、
はい、
ありがとうございました。本当にどうも今日はありがとうございました。で、今日は演奏、大変立派な面白い演奏でおめでとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
木野宏隆さんと丹羽正明先生の対談をお聞きいただきました。現在の当館プロムナードコンサートは従来とは異なり、開催の頻度や客席数を大幅に減らしてのイベント実施となっています。本イベントの情報、また過去のご出演者様やコンサート関連の情報は、当館ホームページ下部にある参加するよりプロムナードコンサートこれまでのイベントからご検索ください。